77.1 Rainbow FM。
社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
中小企業家同友会諫早支部会員、岩永明子です。遠征東町のセントラルビルでアンというスナックを経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。コロナウイルスの影響で SNS が主流でしたが、6月後半の自粛解除により、リアル集合型と Zoom を併用しながら活動を再開しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や庵の岩永までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、いらっしゃい。
ガスが好き。
令和2年6月29日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚ミサネーと
ナリスの金ちゃんです。
この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
ビファレン長崎、6月27日土曜日のリモートマッチですね。
やったね。
すごかったですね。
嬉しいね。
でもやっぱね、さすがですよね。そのまあ買ったこともそうやけど、ダゾーンでしょ、それと、前後に YouTube でしょ、それとまあ Twitter はピラピラピラピラ書き換わるしさねえ、結構その会場にいたいけども、いなくてもまあそれなりに楽しめたぞっていうのはね、また新たな発見、
面白かったですよね。あれはあれでね、
あれはあれでね、 なかなかでしたね。
いや新しいポスターも来たし ね、
来ましたね。もう街中結構諫早は特に、はい、
そうですよね。
秋の宣言にもずらっと貼ってる、
ずらっと貼ってる、
ずらっとね、
ずらっと
ずらっといっぱい来たね、
魚一匹ずつに
魚に貼ってある、
魚が見えんくなるやつ
ポスターより魚ですか
えそうです
またこれでね火曜夜9時アキラとタヌキのサッカーやわがね、
はい、盛り上がりますね、
弾みますね、楽しみでございます。というわけでこの番組では皆様からのメッセージお待ちしながら進行いたします。ご案内金ちゃんお願いします。
はい、E メールは niji@711fm.co.jp です。 FM 諫早の公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆さんメッセージお待ちしてます。瞬間封筒
も、アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
さて皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき61人目のゲスト様、諫早同友会の会員でもあられますワイン大好きビファーレン大好きあなたの町の保険屋さん広瀬和孝様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ようこそ。
ようこそ。なんかね今ね一生懸命 Google で何を検索されてるんですか。
ようこそ。
チラ見してたら
何を検索ですか。
いえいえ
何を調べてたんですか。
緊張してます
会社の理念とか調べてた
でも広瀬さん
どうした。
今ちょっと緊張してね。
どうした。行動が不自然です
今スマホに一生懸命
こう。どうしたんでしょう。
すみません、ここねなかなかスマホのネットワークが弱いので。
あ、そうですね、見えづらいかも、はい、
残念でした
残念です大丈夫です。
保険屋さんということなんですけども、はい、まあ、保険屋さんってずっと保険屋さんなんですか。
保険屋に変わったのは7年前
から、ね、7年前。その前は何をされたの。
その前は不動産業に従事してました。
あ、そうか。じゃだからうちが食堂始めた頃は不動産
で、ね、そうですね、
多分
そうだと
されてた時だ
と。松田さんの食堂は何年になりましたもん。
7年目です。
7年。ああ、じゃあちょうど広瀬さんの歴史となんか保険屋さんの歴史と一緒だ。
そう、広瀬さんが一番最初お会いした時には多分保険屋さんじゃなかったよねっていう
なるほど、
ね、
そうですね。
じゃあいくつで保険屋さんになる
の。50の時ですね。
50?
今じゃあ57歳。
わかりやす
い。
さすが美佐子さん。
私頭いいやろ。
暗算が早い。はあ、電卓もなし、
はい、ありがとう。いや広瀬さん若いですよね。
若いですね。本当に。なんで不動産屋さんから保険屋さんにっていう転換どうしてなんですか。
引き抜かれた。
いや、うん、そんなんじゃないんですけど、うん、まあ、たまたま出会いが、出会いがあってそういう話を聞く機会があってですね、うんうん、はい、やっぱり保険がどういうものなのかっていうのを知らなかったのがやっぱり一番理由ですね、うん、あ、自分が理解できてなかった。
それまで普通の生命保険に自分も入ってらっしゃって。
そうです、もちろんそうですね、うんうんうん、でもいくら保証あって入院したらいくら出るとぐらいは知ってたけど、う
ん、はいはい、
まあ世のお父さんたちはそうでしょう。
そうですね、う
ん、でしょうね、多分そのぐらいだと思う、うん、
でも結構お金払いますよねっていう感覚があるんで、うん、毎月毎月ですね、うん、じゃあそれって本当にそれでいいのみたいな、
あ、
そういうのがきっかけですね、う
ん、不動産屋さんにその未練はなかったんですか。いい時代をお過ごしになってますよね、ま
あ、
20年近く、
ね、すごくね、でもね、勉強させていただきました不動産の時のですね、はい、
バブルバリバリの頃ですね、ね、
うん、そうですね、
一番いい時です、うん、
なるほど。
社長さんいらっしゃい。
まあ、あの広瀬さんなりにですよ、
はい、
その不動産の世界とその保険の世界っていうのはビジネス的に大きくどの辺が違うものなんですかね。
そうですね、
まあ、売ってるものは違うけどさ、
まあ、もちろん違うんですけど、うんうん、そのお客様に寄り添うっていう形で長く寄り添う商品が保険。
不動産は、
不動産は結局家を買ったり土地を売ったりして、まあ、そこである程度完結するんですよね。
そっか、まあ、大きな買い物だから ね、
まあ、通常は1個よね。
そうですね、
そ
っか、
そうか、
そうね、
だからだけどやっぱり保険ってその時その時でライフスタイルが変わっていくんで、うんうんうん、ずっとやっぱり変えないとダメなんですよね。
なるほど、嫁が逃げた、
うん、嫁逃げたの、
いやいや、例えばの話、
変わった、
環境が変わるっていうことでしょ。
そうですね、そういうことですね。
でもさ、あのもう50歳ということは、うん、お子様もある程度大きくなられてて
今30です ね、
ね、
はい、
あのご家族の反対とかなかったんですか。
はなかったですね、特に
お父さん好きなようにすればみたいな、
うん、そうですね、あんまり関心ないんでしょうね
興味の対象外
そうそう、興味の対象外ですね。
素敵な家族
確かにあの奥様をあの見たことがない。
あ、そうですね、
独身かなって思ってたんですよ。
いえいえいえ、
サッカーとかも ね、あの、まあ、みんなでワイワイと
応援に
来る単独やもんね、
うん、
奥さんと来てるとかそういうことじゃないもんね。
そうそう、でウルトラウォーキングもねチーム竹野に入って、はいはいはい、一緒に
やるんです。
そうですね、
あの夫婦で歩くとかそういうことではない、
ないのね、うん、そういうあのパートナーがいない人たちがみんなで一緒にいないじゃない、
いない人
たち、いないけど
でも奥様も保険屋さんに変わってるっていうのをこのラジオで知ってるかもしれない、みたいな、
ひょっとしたらそうかもしれない、
嘘
不動産屋って思っとった
多分あの未だに会社名とか分かんないかもしれない
あ、会社名はその 何なんですか、せっかくですか。
あ、ライフナビパートナーズっていう、
ライフナビパートナーズ
株式会社っていう、ね、
これは仕組みはその個人、まあ、個人経営保険の個人経営の人のこの集合体みたいな感じ、
まあ、あの一応社員になりますので、
はい、
あの全国組織の会社の社員にはなりますけど、あの事業所得として申告はしてます、
うん、ああ、そうなんですか。
個人個人ですね、
あ、全部、
はい、
経費計算して、
うん、そうですね、は
いはいはい、確定申告してるん
ですね。確定申告やってます。
でもすごい数のね、各社のというか、これ何社ぐらい名称をちょっと見せてもらって、
保険ですよね、
う
ん、
そうですね、類が、まあ、日本で発売されてる保険はほぼほぼ扱ってると、
はい、広瀬さんの頭の中に、あ、この人にはこの保険っていうのがパッパッパッって
出ます
出ます、
ね、
すごいな、
すごい、ライフナビゲーターとお名刺をいただきました、
ね、それじゃなくても難しいですよね、あの保険の勉強って次から次 ね、
まあ、難しい時もあります、時々
一つでも難しそうなのにこんなにたくさんあったらすごい難しそうですね。
そうですね、だからたまにお客さんが、ね、自分で選びますとか言われるんですけど、
あ、はいはい、
じゃあパンフレットこのくらい、このくらいって言っても、
うんうん、30センチね、
それは本当ですよ、
ラジオやからね、
本当だ、
このくらいこのくらいってみんなで言ってますけど、
すごい、
ラジオの方には全然伝わってない、
パンフレット持っていきますんでどうぞこれで選んでください、
あのちっちゃい字がいっぱい書いてあるやつで ね、
選べないよね、
無理やろ、
無理です
ね、
肝心なことほどちっちゃく書いてある、
そうですね、
すごい、お孫さんもいらっしゃるんですか、
いません。残念ながらまだですね。
よかった、仲間。
お子様何人いらっしゃる？
一人です。
一人、
はい、
男性女性。
男性。
あ、まだ結婚せず。
もうそろそろかなって感じですね。
ああ、ぼちぼち
ぼちぼちかな。
じゃあ間もなくジジイです、
ね。そうですね。なればいいですけど。どうなんでしょう。
ジジイってね、ジジイですね。
ジジ
イ？え、上野のちゃんジジイって呼ばれてると？
ジジイちゃん。
ジジイちゃん。
ジジイちゃんって呼ばれたいな。
あ、
うん、今んとこはもうじいじ、
じいじ、
呼び方大事です、
今こう徐々にどのタイミングで教えるべきかっていう、うん、ちゃんに切り替えるタイミングに今は難しいな、
なるほど、
うん、
ね、孫バカ、
孫バカになるよ、どうせ
ね、
う
ん、もうすぐです、
そうですね、
はい、でこの、まあ、コロナウイルスの影響で保険の世界も徐々に
変わりつつあるというお話を先ほどこう打ち合わせの時にされてましたよね。
あの今日の新聞にも発表されてたんですけども、
まさに今日、
はいはい、リモートでの契約を今後推進していくと、まあ、ある会社はもう準備にかかり取り掛かったと。
リモート契約、
そうですね。
だからもう対面販売がその保険のルールやから
基本的には
ね、はい、あ誰か来た、
あ同じ会社の人だ、
お仲間でしょ、お仲間でしょ、
子沢さんの寺尾さんだ
同じ会社ですよね、
はい、そう
ですね。
あ、そうそう、寺尾さんも同じ会社なんですね。
そうですね、すごく頑張ってます、
ね、
仲良しなんですね、同じ職場で。
そうですね、なんかもう息子の年代に近いんですよね、どっちかというと。
そうかもですね、そんな若い寺尾さんいくつ？
一緒
誰と一緒
年齢が分かんないよね、
うん、なるほど、そういうこと。
34ですって、
はい、
34、
あ、じゃあ息子さん
は、息子さんは
31です。
あ、じゃあほぼ息子じゃん。
みんな同じぐらい。
へえ、そっか。あ、そっか、うちの長男坊と一緒ぐらいも
んな。そう、うちも一緒ぐらい。
30だ、ごめんなさい、30。
今一生懸命頭の中
計算してた。
後で息子か母ちゃんから怒られるな。
怒られる、怒られる。
今日広瀬家大変よ。職場が変わってたことに、子供の年齢すら知らん。広瀬家荒れますね今日ね。
実は孫おったりしてね。
来月ちゃんと嫁の誕生日なんで大丈夫。それ覚えてますか。
それ覚えてる。それ覚えてる。ツボは押さえてるんですね。
あの海鮮ケーキっていうのもありますからね。
わかりました。
予約してください
た誕生日プレゼントに金ちゃんとこのエステっていうのもあります
ね。あ、なるほどですね。
ぜひ、本当です、ぜひどうぞ、は
い、素敵なプレゼントですよ。100万ぐらいあれば足りますよ。
はい、
ありがとうございます。
桁違いますけど全然大丈夫
そうか、やっぱりリモートで契約するっていうのはなんかピンときませんよね、保険の歴史から想像して、
ね、そうですね、すごい変革期に来てると思います、ね、商品の内容も年々変わっていってますんで、
ね、商品の内容も全然変わってきてるよ、
ね、なんかコロナとか感染症に対応するっていうのもあるんですか。
あ、もちろんその高度障害状態とか。
あ、そっか、なるほどね。あ、そういう感じでいけばいい。
ほらほら、国から無担保無金利っていうので借り入れができたのも保険なんかでもできるんですよね、
は
い、
そうですね、契約の解約返礼金の中から何割かを 無金利無担保
で貸し付けとかでもできるんですよね、は
いはい、すごいね。
あれ、コロナって急激かつ外来の云々っていう定義からいくと、ね、うん、障害保険なんですか。
障害の部分が大きいですね。どちら
生命保険、まあ、万が一そのお亡くなりになった場合っていうのは、うん、その障害保険の該当、う
ん、いや、生命保険でもちろん
生命保険ですよね、
該当します。両方該当する。
障害保険も対象になる可能性がある。
はい、
あ、
へえ、そうなの。
なるほどね。
じゃあ蜂に刺されて死んだとかさ、うん、そうなると障害保険やもん
ね。そうですよね。そうか、
そうか、そうか、そうか、
そうね。
なんかその辺がこうなんか微妙な、
まあ、そういうね、区分けすらもよく分かんないっていうのが、うん、
まあ、そのなかった定義ですよね、うん、病気なのかその急激ななんか、
う
ん、
そうですね、
そうですよね、事故みたいなね、
そうそうそう、感覚はね、事故みたいな感覚、
そう、そんな感じになるね、
そうそう、事故死みたいなね、
うんうんうん、だから今回その入院も自宅待機の部分された方も入院給付金の対象になって、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ。
あ、入院扱いになるんですか。
もちろんですね。
なるほどね。
各社対応が若干違うこともあります が、まあ、
基本的な考え方はそうだということですよね。すごいな、知らんこといっぱい出てくる。
本当、
なんかさっき言ってらっしゃったドルコスト、
ドルコスト平均法、
はい、
なんだそれ
っていうことはどういう、
それはどういうものでしょうか。
そうですね、簡単に言うと、あの長い期間積み立て投資をして、それを生命保険と合わせたあの投資方法ですね。まあまあ、あの生命保険に限らないですけど、投資方法の一つがドルコスト平均法っていう、
保険もありの投資もありのの
保証もあり、
もともと保証もあり、投資をするの目的で作られた考え方なんですけども、
メインは投資なんですね。それを保険と保証で、
はい、 運用と、
そういうものが出てきてるんですね。
そうですね、もう20、まあ、20年前ぐらい前からあるやするんですけども、なかなか浸透しなかったですね。
でもどっちかというと、もう自分たちもそこそこの年齢になって思うんだけども、死なんやないですか、簡単に
人生100年時代やってますもん ね, ね, ね。
だから我々が若い頃保険に入った頃っていうのは、だいたいそろそろ死ぬ設定なんですよね。
そうですね、
そうですよね、
そうね、確かに、人生50年やけど、
そうです。
だからその70歳満了とか、はい、80歳満了、80歳満了みたいな時代でしたから、
そうですね。
でも全然ピンピンしとるし、
ですね。
そう、だって若い頃入るじゃないですか、保険。
そうですね、
若い頃の70、80出たら、私そんな長生きせんって
昔はね、
昔はね、
言ってた。
でも自分がその年齢に近づいたら、ね、いやもうちょっと長生きするよねって思う。
だからその死んでもらうよりも、長生き中に何らかお金がこう、
自分にね、自分で使えるよね。
そういうことなんで
しょう。そういうことですね。
残すじゃなくてね。
はい。
これ詳しい話はね、広瀬さん捕まえて聞いてください。
本当ですね。
ちょっと話題変えますけど、その中小企業家同友会の諫早支部にもご加入されて、
はいはい、そうですね、
何年になりますかね。
1年半。
1年半、
そうですね。
存在感ありますよね。あります
ね。そうですかね。
うん、ある。
私と変わらないぐらいか。
多分松田さんもあるけどね。はい、これそのご加入 の, その背中を押したものって何なんですか。
ですね、もともと諫早市の商工会議所青年部とかですね、
YEG
とか、はい、青年会議所とか、そういうところにもこうちょこちょこ参加させていただいて、まあ、それからずっと40過ぎてから何も機会がなくて、
はい、
そっか。でやっぱり勉強ですよね。勉強したい。
あら、異業種会って所属してなかったんですか。ロータリーとか。
ないです。
なかったんですね。
そうですよ。
へ
で、まあ、いろんなところのお話を聞いたりしてたんですけど、もともと同友会もずっと昔から知ってて、あ、すごい勉強してる会だなっていう印象があったんですね。
で、自分もやっぱり一緒に勉強しよう。
しなくちゃでしょ、
経営のことを。
経営のことを、経営に限らず今やってるじゃないですか。
あ、
それこそダイバーシティであったり、そういうの
も、ね、
はい、まあ、そういうのにもすごく興味がある。
すごい向上心ですね。
素晴らしい。
楽しいですね。
楽しい。楽しいんですね。
楽しいです。
その後の飲み会が。
まあまあそれもありますけど、もちろん。
そのやっぱり起業家同士 の, その交流は面白い。
面白いですね。
いろんな異業種の人の話って面白いですよね。
本当ためになります。
ただ飲んでるだけじゃないもんね。ちゃんと学びもあって、
はい、
で交流もあるから、まあいいのかなと。
そうですね、
思いますよね。だからやっぱりコロナの影響でご入会が実は増えてるんですよね。
あ、そうですよね、
うん、ですね、
お問い合わせがです ね,、
うん、ね、確かにね、
確かにね、
一人じゃね、心細いよ、ね、このコロナの時代に、ね、
いろんな人の意見ってね、参考になりますもんね、
いや、すごくなりますね、やっぱりね、
で情報もいろんな情報が入ってくるじゃないですか、国とか県の情報も早いしね、
そうですね、
あ、そうよね、
ものすごい力、心強いね、
そうですね、
心強い、
強い人たちも結構ね、
あちこち、ね、
いろんなところに強い人たちがいらっしゃるんですね。
いいとこ取りでね、
いいとこ取りで
やっていけばね、ますます良くなる。もう
聞きたいこといっぱいありますね。
どんどん捕まえてね、
そうですね、
聞いたらいいですよね、
今から、
悩み無料ですから、
そうですね、
悩みは3回目から有料になる。
なかなか僕らも営業とかで回ったりして会社の社長さんに会いたいんですけど、もう今会えない、ほとんど
会えないですね、
どこ行っても。
そうですね、はい、
アポイントありますかとかですね。
本当ですね。
あ、それコロナじゃなくて、
コロナじゃなくてもやっぱり会えない、
なかなか会えない、
なかなか
前は行ったら会えるところ結構多かったんですけど、今はもう受付に電話とかが置いて
あって、ガチガチなんですね。
そうね、
個人情報とか ね、やっぱりそういうので。
でもコロナの時は、コロナはまあ終わってないけど、結構中小企業の社長さん行き場がなくて、退屈されてましたよ。
あ、なるほどですね。
いや本当、
お茶だけやろ、ね、遊びに行って
ね、ずっと遊びに行ってね。でじゃあそろそろって言って帰るともう帰るっていう感じやったね。今会えますよ結構。
そうですね、だから同友会とかに入ってると、
あ、まあ、ちょっとやりやすいね、
顔見知りになれるとですね。
そうですよね、
こんなことないですよね。
あ、そうか、わかる。特に保険とかしよったらね、
はい、
上まで上がっていくまでが
一苦労
ですよね。同友会のメンバーやったら社長おる、
ね、そうそうそう まあ、そんな感じじゃないんですけど、それはちょっと極端です。
社長おらす、おらっしゃる、ボンシャル、そんな感じ。
でもね、この前もその同友会の仲間の人にちょっと実家の敷地をですね、うん、こう土で固めていただいたんですけど、すごくお世話
になりました。わかった。
なんか草
と
な
ず,
ず
そうですね、はい、
うーん、便利でしょ、
はい、
ね、
あ、この曲は
あ、ビファーレン、
広瀬さんの好きなビファーレンですよ、はい、いい曲ですよ。
ニーニーズね、
ニーニーズ、
ニーニーズ、もうビファーレン歴長いんですか、広瀬？
もう長いですね。もうやっぱり JFL ぐらいの時からはずっと。
あんなお客さんが少なかったよね。
そうですね。
そっか。またね、プレゼントもいただいてて。
何？
これこれ。このお兄さん誰？
なんと。
このお兄さん。
なんと
なんと
竹内涼真くん
の。
これかっこいい。
ちょっと映ってるよ。
シンプルにね、本当白のトレーナーと黒のジーンズだけで、
これプレゼントいただいてるんで、また後半ね、その辺のお話もしたいと思います、
はい、
じゃあビファーレン、ビファーレン聞きながら、後半も聞いてください。
はい、
はい、
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹の鮮魚ミサネーと
ナリスの金ちゃんです。
はい、恒例になりました電話しちゃうぞのコーナーでございますけど、はい、先週はね繋がらずに ね,
ですね、
大変だったんですけどね、はい、今週は大丈夫でしょうね。
大丈夫でしょうか。
もしもし、
もしもし、
やったその声は
繋がっております
よかった。
その声はどちら様でしょうか。
諫早市の恥納町という山の中で、お酒の木の香を作っております瀬戸と申します。
はい、瀬戸さん、
すいません、よろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました
いつもありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。
なんか7月の前半に何やら企んでるんですよね。
いや
ー初よね、初めてよ、ね、
初めて
初、
うん、
はい、
あれ日本初世界初よね多分ね、
あすごい、そうかも
何を企んでらっしゃるんですか。
はい、ですね、7月11日にですね、
はい、
土曜日なんですけれども、実は、はい、初夏のオンライン蔵開きということで、はい、ズームを使ったですね、場内、まあ、酒蔵の中をご案内しながら、一緒に皆さんで飲みましょうというイベントをちょっと今回、初めて実験的に企画をさせていただきました。
なるほど。
ね、
これはどこかお酒屋さんで、その指定のお酒を買う、はい、
そうですね、はい、酒屋さんをはじめ、うちのオンラインですとか、はい、で蔵開き限定セットというものを今回お作りしておりますので、
はいはい
はい、そちらをご購入いただければズームへの ID と、パスワードが、ございますので、
うん、
は
い、ついてくるんだ。
そうそう、ね、だから日本全国の人と一緒に5時40分だったですか、
ね、
乾杯、
乾杯、そうですね、5時乾杯5時40分です。さすが見たね、
さすが5時40分ね
入るよ私も
5時40分に乾杯なんですね。
全国の人とみんなで一緒に乾杯できるんですよ、これ。
究極は世界ですよね。す
ごい世界よ ね、 ね、そうそう、
ね、もうそうなればいいんですけど、うん、はい、
ね、
金ちゃん福岡におるやろその日。
多分福岡ですね。
福岡から、
はい、
福岡から参加してください。
いいですね。
ぜひ、はい、うん、お待ちしております。
はい、参加しますよ。
竹の選挙のそばの燻製とかね、刺身とかも ね、 ね、送りますよ。
ぜひそうですね。ね、諫早のやっぱ美味しいもの、本当皆さんね、サバの燻製とか日本酒今回、
ね、
合うやつ、
ね、
合うやつをね、はい、
なるほど、
はい、
でこれは17時40分に乾杯をして、
はい、
うん、延々と飲み続けるんですか。
そうですね、気がつくまで飲んでいただいていいんですけど、一応中継は19時の7時までということで、
19時まで、
蔵の中をね、はい、案内して19時に終わって、それからサッカー、
はい、そ
の
まんま、そうじゃん、
ビファーレ、ね、
ビファーレをそのまんま見れるんですよ、自宅で。
すごい、
そうかそうか、
そ
うや
ってそのまんまも寝ればいいのよ、
完璧スタンバイとかだね。
そういう流れなんですね。
自由に寝ていただいて構いませんので、
ね、できればその5時40分までにお風呂も全部済ませてね、
そうね、全て分かってね、全て置いてね、飲み物置いて、
もう寝る準備、
うん、でもどんだけ酔っ払っても OK っていう、
あ、
いいね、
そうか、いいですね、終わりの時刻がビファーレンのスタートなんですね。
スタートです、はい、
すごい、
ゲームの時間帯ということで、
私はもうそれにかけてますよ、
いい流れですね。
本当ですね、出だしもビファーレンもいいスタートでしたので、
ね、ですね、
うん、あ、そうですよね、はい、今首位ですもんね、はい、2勝ね、
そうですよね、そうです、ぜひ、はい、皆さんと一緒にお酒飲みたいと思いますので、
ね、
ですね、
社長が案内してくれるんですか、ずっと蔵の中。
今回ですね、うん、うちの当時とですね、
はいはい、
私の妹が今酒造りやっておりまして、
すごい、
はい、当時と妹のコンビでですね、酒蔵の中を探検していきたいと思います。
うわ、
あ、リツコさんですね。
あ、そうです、そうです、はい、りっちゃんと呼んでいただければと思います。
りっちゃんも明日9時半にお会いします。個人的に
すいません、個人的にすいません、お世話になります。
なんかいらんこと企んでるな。
まあすいません、短い時間だったんですけど、お電話ありがとうございます。
キノカーのホームページからね、
あ、キノカーのホームページをめくると出てくるよね、
はい、うん、
そうですね、
はい、ID ゲット、
はい、ID ゲットさん、
はい、ID ゲットね、よろしくお願いします。はい、楽しみですね、
ぜひ、はい、本当実験的ですが、ぜひ皆さんご参加お待ちしております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。さてさて、何、アキラちゃんがなんか僕に目で合図したぞ。
メールをいただいております。
はい、
ラジオネーム小賀ちゃんから、広瀬さん頑張れ。
小賀ありがとうございます。どなたなんですか、小賀ちゃん。
うちの社長です。
社長、
はい、
そしてライフナビパートナーズ一同さんから、広瀬さん頑張れ。以上です。
ありがとうございます。
優しいな。
なんか年号みたいになったら
本当ですね。
社長さんいらっしゃい。
さて後半は我々憧れのテレビカンブリア宮殿ポークですね、企業ミッションなどをお伺いしたいんですけど、前半で出ましたこう寄り添うっていうのが一つのキーワードかなと思って想像してるんですけど、いかがでございましょうか。
は
い、
そうですね、お客様の大事な資産を守って運用して、っていう将来の資金に備えるっていうのを僕は使命だと思ってこれからやっていきたいなと思ってます。
ですよね。
はい、
だからその前半も出ましたけど、その死んで困るっていう時代ではだんだんなくなってきて、
そうですね、
生き延びるためのなんかね、
準備をね、
しっかり
した方がいいよね。
そうですね、
そうですね、
年金2000万円問題もあるしね、
それ大事ですよね。
とりあえずその100は行く可能性が十分あるよね。100歳
あるんですよ、本当に、
ね。さあどうするね。
元気で100人になればね、いいけどね。
本当ですよね、寝たきりはね嫌だよね。
そうね、そうした時にやっぱりお金かかりますもんね。
かかりますね。仕事を辞めてからその後何年生きるか、まあ、60で辞めたら40年間、
40年ね、
長い、
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 22から60まで働いたとして約40年ですよね。
ね、倍だもんね。
だからその働くっていうことの基本的な概念も変わってくるんだろうね。
そうですね、
働くイコール大変なことって思ってたらとてもじゃないけど、持たんやない、そんな長期間の労働、だから働くことは楽しいことなんだってこう切り替えないと、ですよ。
趣味を仕事にするとかね、
そういう
のですよ ね、 そういうのいいですよね、はい、後の40年は ね、 ね、
で働きづくめではな い、 い、 い、ね、自由な時間があって、
理想ですよ ね、
そう、そう、
ね、
理想的、
ね、でペイペイからは、もういくらでもお金が出てくる、
出て
くる、
出てくるね、
チャリンチャリンチャリンチャリン、こんな感じかな。
そうですね、
いいですよね。だからそういうのの、その先ほどもちょっと出ましたけど、貯蓄性の部分っていうのがウェイトとして上がってくるんでしょうね。
上がってきますね、必ず上がってきます、
ね、死ぬリスクより生きるリスクっていうかな、
ね、本当に、
でも本当にかなりな人の人生に寄り添いますよね。
そうですね、実際ですね、今生命保険料って一生でおいくらぐらい払うかって言ったら、だいたい1世帯あたり2000万ぐらい払うんですよ。
でしょうね。
何人家族で、ね、
まあ、3、4人の家族、
そっか、そのぐらいは払うのかが、
いや払うよ。
で、実際受け取る額っていう平均が200万ぐらい。
そう、だからほら死ぬ頃にはもう保証が薄くなっとるわけ、
ね、
今まではだった、だからそうだった、
今まで
は、ね、はい、だからそこはちょっと見直さないと絶対ダメですね。
そうですよね。それはさっきね、ドルコストですかね。
そうですね、そういうね、まあ、そういうのを使ったりとかですね、
いいな、変額保険です、
変わってきますね。だからもうさ、業界もおそらくなんか大転換しそうですよね、いろんな意味で ね、
そうですね、いろんな意味で本当に、
まあ、そういったことでその未来に向かって広瀬さんが考える未来っていうのはどんな感じで進みそうですか。
どうでしょうね、今のまんまだとやっぱりもっと変化をかかってくると思うんですけど、ウェブの活用であったりですね、
まあ、当たり前になりますからね、
はい、
だから買い物もそのウェブが主流になると思うし。
そうですね、
本当、
私は個人的には竹の鮮魚がデパートになると思ってるんですよ。
どういうこと。
いや、だからそうやってこうウェブ上で発信するジャパネットのスタジオみたいなイメージかな。だからその売るのが上手な人がいるところがデパート、
なるほど、
かなと。
いいと思いますよ、
ね、
面白いと思う。
箱物のデパートっていうのはもうだんだん薄れていくんじゃないのかなと思ってるのね。なんかもうその商品を選ぶ時間がもったいないって若い子は今考えていて、
そうでしょうね、だってね、お店にいるみたいに見れるっていうのもありますよね。
そうです
ね、入ってね、VR とかも当たり前になるよね。そ
う
そ
う、 VR とかで見れてこれ買おうって言ったら、もう買えてるとか、カートに入ってるとかさ、すごい時代ですよ。
まあ、おそらく AI があなたはこの洋服がきっと好きなはずって、
もうサイズとかもね、
サイズとかも
ピタッと、
ピタッとするやつ
きっと、
だからおそらくこう在庫とかないわけよ、 S とか M とか LL とかないわけよ、 多分ね、
在庫ビジネスなくなるでしょうね。
なくなると思うね、うん、
すごいね、すごい時代になる。保険はどんな風になるんですか。じゃあ
どんな風になる。そうですね、やっぱり深くお客様と会話をしないと分かんない部分っていうのはたくさん、
一人一人が違うから ね、 その生活様式も違うし、
そうですね、
合わせない
ね、そうね、パターン化の販売って難しいよ ね、 ね、
難しいんですね、
なんか本当に一人一人とよくお話をされないと分からない、
ね、分かんないですね、はい、少なくとも2年に1回ぐらいはライフプランの見直しがあるっていうふうに考えとかないとダメですね。
そうですよね。
もう10年前の保険ってないですよ今ほとんど。
そうでしょうね、はい、やっぱ環境に合わせてね、本当にタイムリーに変えていただいた方がいいので、うんうんうん、やっぱ専門家に頼むっていうのはね。
そして新しい、ね、なんかいいのも次から次出てくるでしょ。昔がん保険とかなかったもんね。
なかったです
ね。なかったですよね、
うんうん、今当たり前になってきてるけどね、うんうん、
がん保険も生きるための保険やからね。
そうですね、
そうですよね、
生存保険よね、うん、どっちかといえば、うんうん、死亡保険じゃなくて、
ね、死亡保険じゃなくてね、
治療のための手当でしょ、
うん、そうです ね、 ね、うん、そっちの方にシフト来てる、
シフト来てますよね、うんうん、
やっぱ人が好きなんですね、広瀬さんね。
好きです ね、
ね、
大好き、
寄り添いまくりです ね、
ね、 安心 で、 すね、
できればいいなってい
やこういう方一人ね、本当に自分のライフの中、ね、あのね、そうそう、人生設計の中に一人そういう信頼できる人がいると、うん、すごい安心よね、うん、
広瀬さんに連絡したい人はどうすればいいんですか。
ホームページか、私のホームページからアクセスしてもらっても
個人のホームページ
か。持ってます、
はい、
どんな感じで、
ですね、ライフナビパートナーズ広瀬で検索してもらえれば、
ライフナビパートナーズ、うん、
広瀬
、うん、そしたら広瀬さんのページにたどり着く、
ページが多分たどり着けると思います。
私らの年代からでも入れるようなのもあるんですか。
いや今もちろんそういうのがないとダメなんです
ね、
うん
う
ん、そうよね、85歳まで入れたりするんですけど、うんうん、まあ、基本的にはですね、でも生命保険なんて、うん、あの入らなくてもいいんですよ、
ね、どういうこと、うん、
いやお金さえあれば入らない、いらないん
で、ね、
確かにね、
はい、そうね、
そうですよね、
うん、私もなんか最近そんな感じがしてきた、
はい、
うん、
でもあ、そっか、いいよ
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回っております。本日は広瀬和孝様と楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう終わり。
ラジオ初めてだったんですか。
初めてですね。
どうです、ラジオって。
すっごい汗かいてます
面白いでしょ。
楽しいですね。
これやみつきになるんですよ。だんだん
怖いですね。
小がっちゃんからメッセージいただいてます、
はい、どうぞ。
広瀬さん頑張った。
ありがとうございます。なんかこう褒める、なんか音ないの
広瀬さん頑張った。よ
はい、おめでとうございます
合格
よかったです。
もう一ついただいてます、
はい、
田浦場さんから、お広瀬さんいざ本番になると緊張しますよね。わかります、頑張れ。わー紀の川オンライン蔵開きは当日とりっちゃんの中継を私がカメラマンとして追いかけます。
すごい、
イベントとして面白くなると思いますのでぜひということでした、
はい、
ゴーなんかたくさんメッセージですね。全部ゴー読めたのかな。
富江ちゃんから業務連絡出張で飲まんと予定で荷物積み込んだけど結構だよということです。
あ、結構だったんだ。ご飛び
結構
結構
だ。風が荒れてるんだね。雨風だ、雨風だ、
あーすごい、
ご安全にお過ごしくださいね、はい、いや今日本当ね我々の方が面白かったな。
いろいろ聞きましたね。
コロナからさ、保険っていうものがすごいことになってきてるっていうのがね、 保険の常識が変わってきたな、
ねね、ちょっと考えるといけん ね、しっかり見直してみよう、
見直さないといけない ね、
そう、
本当、そうですね、
うん、だからもう充電が切れてペイペイが使えないのっていう人に寄り添う保険とか
そうですね、あるかもしれない、
しまった、
う
ん、言ったばかりに
お財布なんてなくてもタクシーに乗れるわよ
やっちまいました、タクシー乗ったものの充電切れてたやつ
だからペイペイも便利だけど充電切れてたら使えないってことをね、
はい、勉強しました、ね、
いやそういう保険も出てくるかもしれんね、
どんな保険や
微妙っすね
でもやっぱりそういう人が増えてくるんじゃない、年とともに
ね、
うん、
ね、よくわかんないですそこは
寄り添って、はい、
寄り添います、
いやいや、もう面白かった話尽きないんですけどね、まあ、あのプレゼントに関しましては あのクリアファイルを誰やったっけ、あのお兄さん、
竹内涼真さん
が乗ってる2ポーズね、うん、2枚セットで、はい、10名様ぐらいだったのかな、
そこまではないかも、
あそこまではない、
ごめんさま、ごめんさま、非売品だからね、竹内ワンは最高ですよ、ね、
あそうなん、いいと思いますよ、
でまた恒例になりました、あのフェイス諫早のちょっと先になりますけど8月号のプレゼントに乗っかってくると思いますんでね、はい、またチェックしておいてくださいよ、はい、さて来週でございますけど令和2年の7月6日です、7月入ります、
はい、
はい、
あそっか7月だ、
ね、はい、もうね、記念すべき62人目のゲスト様ですね、はい、中小企業家同友会諫早支部の重鎮でもあられますけども、うん、はい、まあなんと言いますか FM 諫早番組審議委員会の委員長様です、
委員長様、
もうちゃんとしてくださいよ、来週は特に、はい、もうよろしくお願いしますよ、
はい、誰、
杉製フーズ有限会社代表取締役杉本誠二郎様にですね、
はい、
お越しいただく予定になっておりますですよね、はい、お楽しみにでございますけどね、結構こうシャイでね、
うん、
杉本ちゃんね、
立花先生もお世話になっております、
ああそう、要はあの米は運びよらすもんね、
米は
竹野専業の米は杉本ちゃんの、
杉本ちゃんの上等な米ですよ、うん、
ね、うん、この間一緒にちょっとランチしましたけどね、
あ本当に、
まあ、あの、うん、食品の卸なので、うん、結構コロナでご苦労された
み
た
いですね、
やっぱりね、業界自体がへこんだんでですね、うん、まあ、そういったお話なんかもあるでしょうし、ミュージシャンを目指されてたからですね、
いや上手よ、歌すごい上手、
もしかしたらギターかなんか持ってこられるかもしれない、
ね、ね、持ってきてもらおうかね、
聞きたい
ですね、うん、楽しみですよね、うん、何曲か歌っていただきたい
楽しみ
無茶ぶりやしね、本人には言ってないのに
本人には言ってないしね、おーおーって今頃ね何倍やっとまあそういうことで、初めてのラジオ体験をされました今日は広瀬さんとですね、
はい、
広瀬さんちょっといつもこんなじゃないよねちょっとお酒3杯ぐらい飲ませて
そうですね、
好きに出せばよかったかな
だってビバーレン終わった時にお会いした時いつもベロンベロン
えそうですか、
そうだよ、会話になっとらんもん
やばいっすね、
一試合にどれだけ飲むの、
いや結構飲んでるよ、1杯2杯じゃないよ絶対に、
ね、あワインのお話をするの忘れましたね、ワインがお好きって聞いてましたね、
ワインがねお好きなわけですね、
次回はワインの、はい、ワイン
勉強してきます、
試飲しましょう
ワイン試飲会をここでしますか、し
はい、ということでお別れのご挨拶をしましょう、
はい、
広瀬和隆様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ、バイ
バイ、 J1 から J1 に昇格するぞ、昇格、
おいいぞ
するぞ